初めての一般質問に立たせていただきます。大変緊張しておりますが、自分の質問考えをしっかりお伝えできるよう努力いたします。お聞き苦しい点もあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。それでは通告に従いまして、2つの大項目について質問いたします。はじめに大項目1、部活動の地域移行についてです。中項目1として現在の進捗状況と今後の方針をお伺いします。昨年度に部活動の在り方検討委員会より提言された内容を受け、段階的に令和5年度より進めていくとありました。年度も始まり、各学校とのすり合わせなどどのようになっておりますでしょうか。次に中項目2、各種目における指導者の選定についてです。競技によって必要な指導者の数、必要な保有資格など様々かと思いますが、資格要件など選定に基準を設けるのかをお伺いいたします。次に中項目3、管轄機関の必要性についてです。さまざま枠組みが固まった後の話となるかと思いますが、部活動の地域移行という性質上、各種目の協会や学校との連携を図る管轄機関が必要と考えます。その点について現在のお考えをお聞かせください。続きまして大項目2、小中学校の統廃合についてです。昨年の厚生労働省人口動態統計での出生数が全国で77万人と、統計後初めて80万人を割り、国としても深刻な人口減少の背景もあり、留萌市においても少子化が顕著な中、現在の学校維持が大変難しくなっているかと思います。そこで中項目1、少子化における今後の小学校の統廃合についてお聞きします。現在、市内にある5校の中、江北小学校においては、在校生10名、そのうち1年生が0名となっております。他校でも複式学級がある状況で、留萌市としてこれからの学校編成の展望についてお聞きしたいと思います。中項目2、施設の有効活用について、中項目1で触れたように、今後どこかのタイミングで廃校になった際や、すでに廃校になっている校舎施設の再利用について、市としての活用方策の有無をお伺いいたします。以上となります。ご答弁のほどよろしくお願いいたします。
答弁を求めます。教育長。
河村議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、部活動の地域移行についての中で、中項目1点目、進捗状況と今後の方針として、中学校部活動の地域移行の進捗状況と今後の進め方についてのご質問でございますが、令和4年6月にスポーツ庁、また8月には文化庁の有識者会議により、中学校で実施されている運動部および文化部活動において、休日の部活動から段階的に地域移行することを基本として、部活動の地域移行に向けた具体的な検討を進めるよう提言が示されたことを受けまして、教育委員会では地域スポーツ団体、中学校関係者、教育委員会、関係機関などで構成する留萌市部活動の在り方検討委員会を昨年10月に設置し、段階的な部活動の地域移行に向けた具体的な検討を進めてまいりました。検討委員会では、市内中学校2校の教師などや保護者、生徒を対象として、昨年6月に実施した部活動の地域移行に関するアンケートにおきましては、運動部、文化部ともに賛成が7割を超える結果であったことを踏まえ、部活動の地域移行の進むべき方向として、平日も含めた地域移行の早期実現、 指導者の質・量の確保、指導者を希望する教師等の活用、生徒数・学校規模に応じた部活動の適正化、合同部活や地域クラブ化など種目に応じた運営、施設確保と移動手段の検討など13項目が提言書としてまとめられ、昨年12月に私宛に提出されたところでございます。また本年3月に開催した第4回目の検討委員会の中で、各種目別に行いました意見交換の結果を考慮して、休日の地域移行の着手時期については、中体連以前の実施は難しいとのご意見があったことから、部活動の地域移行については、中体連終了後の実施とすること、地域移行を円滑に進めていくためには、課題や要望をバランスよく調整していくコーディネーターが極めて重要であり、実施主体となる団体の選定が必要となること、指導者の募集・選定については専門性や資質能力を有する指導者を確保する必要があるため、コーディネート業務の実施主体となる団体を中心に学校や教育委員会と連携しながら進めていくことなどについて協議を行ったところでございます。今後の取り組みにつきましては、検討委員会の中で協議されました課題の整理やコーディネート業務を担う実施主体の団体選定を行うとともに、スポーツ文化団体や学校保護者との個別協議を進め、中体連終了後の7月を目標に協議が整った種目から段階的な部活動の地域移行を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、各種目における指導者選定についてとして、各種目の指導者選定にあたり資格要件など選定の基準を設けるかについてのご質問でございますが、スポーツ庁および文化庁が令和4年11月に策定いたしました学校部活動および新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドラインの中では、新たな地域クラブ活動の在り方として生徒にとってふさわしい地域スポーツ環境を整備するため、専門性や資質能力を有する指導者の確保が必要とされるとともに、指導の実施にあたっては生徒の心身の健康管理、事故防止を徹底し、体罰ハラスメントの根絶が求められているところでございます。また留萌市部活動の在り方検討委員会から提出されました提言書の中でも、地域移行を進めていく中で指導者の質・量の確保や指導を希望する教師等の活用が求められていることから、各スポーツ文化団体からの指導者の派遣や教師等の継続指導を検討するため、本年2月に市内中学校の学校保護者およびスポーツ文化団体を交えた意見交換の場となる種目別の会議を開催したところでございます。会議の中では、部活動を学校から地域に移行し、指導者が学校の顧問から民間の指導者に変わるのであれば、専門的な指導が期待されるというような意見があった一方で、生徒指導面やトラブル等についても管理や指導ができる指導者を望む意見があったほか、地域移行後においても継続指導を希望される教師等もいることから、指導者の確保に向けて兼職兼業の手続きを整備すべきであるとの意見をいただいたところでございます。教育委員会といたしましては、外部指導者の選定について資格要件等を含め、留萌市部活動の在り方検討委員会の中で十分に協議し決定をしてまいりたいと考えているところでございます。次に中項目3点目、管轄機関の必要性についてとして、各種目の協会や学校との連携を図る 管轄機関の必要性についてのご質問でございますが、スポーツ庁および文化庁が令和4年11月に策定した学校部活動および新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドラインの中で、部活動を地域移行した場合の実施主体については、総合型地域スポーツクラブや文化芸術団体、スポーツ少年団、スポーツ協会などが想定され、市区町村は実施主体の整備・充実を支援することとされているところでございます。また本年3月に開催されました第4回目の留萌市部活動の在り方検討委員会の中で、留萌スポーツ協会はスポーツ文化団体と連携した事業を行うことにより、子どもたちの育成やまちづくりに寄与することを目的とした団体であり、生徒の多様なニーズに合った活動機会の充実等に積極的に取り組むことが期待されるため、実施主体として適任であるとの意見が出されたところでございます。教育委員会といたしましては、部活動の地域移行を推進していくため、各機関との調整を図る中心的役割を留萌スポーツ協会に担っていただきたいというふうに考えているところでございます。次に、大項目2点目、小中学校の統廃合の展望の中で、中項目1点目、少子化における今後の小学校の統廃合として、今後の小学校の学校編成の展望についてのご質問でございますが、留萌市におきましては、過疎化、少子化の進行に伴い、平成14年5月には、留萌市立小中学校適正配置検討委員会が策定いたしました、留萌市立小中学校適正規模及び配置についてとした報告書に基づきまして、藤山小学校、礼受小学校、諸岡中学校、三泊小学校の4校を閉校したほか、平成23年7月には、小中学校の適正な学校配置を目指し、基本的な考え方や取り組みについて、教育委員会の基本方針として、留萌市立小中学校適正配置計画を策定し、この計画に基づきまして、地域の方々や保護者の皆様との協議を進め、平成24年度には沖見小学校、平成25年度には幌糠小学校、平成29年度には北港中学校を閉校するなど、少子化に対応した小中学校の適正配置を進めてきたところでございます。さらに平成30年5月には、留萌市が平成27年10月に策定いたしました留萌市人口ビジョン、こちらに基づく今後の児童生徒数の推計などを踏まえ、10年後までを展望して、留萌市立小中学校の適正規模等に関する基本方針として、少子化などの課題解決に向けた基本的な考え方をまとめました。本市の人口減少や児童生徒数減少につきましては、予測を上回る速度で進んでおり、現在、市内のほとんどの小中学校が標準的な学校規模とされている小学校の12から18学級、また中学校の9学級から18学級に満たない状況となっております。学校規模の大小による学校教育への影響などにつきましては、さまざまな意見があることを承知してございますが、変化する時代の流れの中で、児童生徒の個別最適な学びの保障とともに、他者との関わり合いによる共同的な学びの構築が求められており、児童生徒が集団生活の中において、多様な考えに触れることを通じて、協調性、社会性や規範意識を身につけることが重要であり、一定規模以上の児童生徒が在籍する教育環境の確保が必要であると考えているところでございます。教育委員会といたしましては、平成30年5月に策定いたしました留萌市立小中学校適正規模等に関する基本方針につきまして、人口推計や児童生徒数の見込みと現状の間に乖離が生じていることから、適正な学校規模や将来の学校の在り方などにつきまして、 基本方針の見直しを進めてまいりたいと考えているところでございます。見直しにあたりましては、少子化が進展する中においても、子どもたちの発達段階に応じた多様性や連続した対応について、生きる力を一層育成できる望ましい教育環境となることを第一に考えて検討を進めてまいりたいと思います。次に中項目2点目、施設の有効利用の可能性として、統廃合した際の校舎施設の活用補策についてのご質問でございますが、廃校校舎につきましては、廃校した時点で建設から相当の期間が経過し、廊下が著しく利活用が難しい場合は、施設を解体することとなりますが、近年では旧藤山小学校、旧礼受小学校、旧沖見小学校を解体しており、旧三泊小学校につきましても、来年度以降の解体に向けて、アスベスト含有調査などを実施している状況にございます。また、多用途への活用事例といたしましては、旧幌ぬか小中学校におきまして、農業と福祉、地域住民との連携による農産物の加工製造、地域との交流を促進する幌ぬか農業農村支援センターとして活用を図っているところでございます。また、旧北港中学校では、校舎についての利活用はしてございませんが、市内の運動クラブチームから練習場所として利用したいという要望を受け、体育館については電気を使用できるよう復旧した上で、バスケットボールのクラブチームに無償で対応しており、グラウンドについてはクラブチームが自ら整備することを条件として、シニア野球チームに無償で対応しており、それぞれの練習場所として有効に活用いただいているところでございます。旧北港中学校の校舎等の活用につきましては、市長部局におきましても、さまざまな利活用を検討されてきた経過もございますが、現時点では校舎の利活用計画というものはございません。今後発生する廃校舎も含め、教育委員会のみならず、まちづくりという観点から、市全体で廃校舎等の利活用方策を検討しなければならないというふうに考えているところでございます。以上です。
川村議員。
はい、ありがとうございます。それでは、いただきましたご答弁に対しまして、再質問をさせていただきます。まずはじめに、中項目1についてです。中項目1の中で、地域移行アンケートの調査結果がございましたが、運動部についてはよろしいんですが、文化部について、そもそも母数が少ないところがあると思うんですけれども、反対が約3割という形で、逆にですね、教職員の方の賛成がこちら 100% という形になっておりまして、少しこう生徒と学校サイドとの思いに乖離があるのかなと思っております。この件についていかがでしょうか。よろしくお願いいたします。
教育部長。
はい、お答えをいたします。文化部につきましては、やはり非常に母数が少ないということで、結果的には偏りがあったものと、考えてございます。基本的な思いといいますか、保護者の方の思い、教職員の方の思い、また生徒の思いにつきましては、運動部同様、賛成であるといったように私どもとしては受け止めているところでございます。以上です。
川村議員。
はい、ありがとうございます。そうしますとですね、先生方、教職員の方々の思いとしては、こう移行していきたいというところと、あと、実際指導を受ける子どもたちの思いが、なんでしょう、乖離しているというところで、どちらを取るというお話にはならないんですけども、実際はやっぱり職場サイドの方向性を主軸に考えて、今後、部活動の移行をしていく、地域移行をしていくという考え方でよろしいでしょうか。
教育部長。
はい、お答えをいたします。基本的には今回の部活動の移行、地域移行につきましては、やはり教職員の働き方改革といった大きな目標があるところでございます。こういった考え方からですね、地域移行につきましては、そういった部活動の地域移行につきましては、そのように円滑に進めてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
川村議員。
はい、ありがとうございます。それでは続きまして、中項目2についてなんですが、指導者の質の保障だとか、保有資格等を求めるかどうかというところについての質問なんですけれども、留萌市の部活動の在り方検討委員会の中で十分に協議し、決定していくというご答弁をいただきました。ただ協議においてですね、各種目の中で必要なライセンス等、様々かと思っております。でこれについては、一般の方がそれぞれ、ライセンスを持っている方が各協会を通しておそらく、対応していく形になるかと思うんですけども、先ほどのご答弁の中にありました、トラブル対応についてですね、こちらについてはやはり今まで学校サイドで対応していただいていた、例えば保護者と、学校サイドのトラブルの対応だったりというところも、こちらもすべて、指導者の方にお任せするのか、学校も一緒になって対応していくのか、この辺についてお答えいただければと思います。
教育部長。
はい、お答えをいたします。まず部活動の地域移行につきましては、トラブルといった部分ですとか、生徒指導に関わる部分もあるかと思います。まずトラブルといった部分につきましては、地域移行した指導者だけにお任せするのではなく、やはり教職員、学校ときちんと連携をしながら、トラブル解消に努めていくものと考えているところでございます。以上です。
川村議員。
はい、ありがとうございます。現状です。各種目において指導者の確保が非常に大変な中だと思うんですけども、そういった部分を明確にしていかないとですね、指導者の確保が難しいのかなと思っております。なのでどの部分を指導者に求めるのかを明確にした上で、各種目指導者を募っていただけるようにしてもらえればと思っております。続きまして、中項目3点目についてです。管轄機関の必要性についてということで、ご答弁の中で留萌スポーツ協会に今後になっていただけると、いただく方向性ということで、答弁いただきました。でこちらについても、現状の留萌のスポーツ協会でですね、各協会スポーツ、各スポーツの種目における協会とつながっておりますので、問題はないかと思うんですけども、先ほども中項目2で取り上げました指導方法だったりだとか、必要なライセンス等については、そのスポーツ協会から、各種目の協会にですね、問い合わせ等をしていただかないとなかなか分かりづらい部分がありますので、この点の情報の精査も含めて、ぜひ、細かくやっていただきたいなと思っております。この件については以上となります。はい、すいません、失礼します。それでは、こちら今の点についてよろしくお願いいたします。
教育部長。
はい、お答えをいたします。実施主体となります、コーディネートを役割を担っていただきます、役割を担っていただくことを想定しておりますスポーツ協会におきましては、関係団体との各関係団体、また学校地域とのコーディネートの役割も含めて、また指導者のマネジメントといった部分も役割として担っていただこうと考えてございますので、指導者の確保、またそういった資質の部分におきましても、先手の役割を担っていただきたいと考えているところでございます。以上です。
川村議員。
では引き続きよろしくお願いいたします。続きまして、大項目2、小学校統廃合についてですが、まず中項目1、少子化における今後の小学校の統廃合についてということで、ご答弁いただいた中で、今現在の小学校および中学校の学区編成について、 現状の生徒数に少しこうボリュームの差がありますが、その辺学区編成を今後変えていくお考えはありますでしょうか。よろしくお願いいたします。
教育長。
はい、答えいたします。通学区域の変更もという意味で、よろしいでしょうか。これからですね、人口減少が進んでいくということで、一概にそれぞれの区域が一概に同じ割合で減少していくというふうには考えておりませんので、現状の状況を踏まえて今後どのような状況になっていくのかというような予測も立てましてですね、学校編成をどうしたらいいかという部分を考えていきたいなというふうに思っておりますので、当然その中には、通学区域の変更というのももしかしたら含まれるのかもしれないということで考えております。以上です。
川村議員。
はい、ありがとうございます。先ほどですね、現状の、統廃合について、今の状態ではこう予定がないという返答がございましたけれども、江北小学校においてですね、現状、新入生が0人という形になっておりまして、今後ここに教職員等を配置する流れをですね、今後も続けていくのが果たしてこのままでいいのかというところが市民から声が上がっておりました。で、すべてが並行がいいとは思ってはいないんですけども、そこにかかる経費等に関してこのまま例えば向こう10年間続けていく計画等を少し練っていただきたいなと思っております。そちらについて現状のお考えをお聞かせください。お願いいたします。
教育長。
はい、お答えいたします。現行の、先ほども申しましたけれども、平成30年に策定いたしました留萌市立小中学校の適正規模等に関する基本方針、こちらの中においてもですね、適正配置の基本的な考え方というところで3点挙げておりまして、その中でも今議員おっしゃったですね、福祉学級の解消というところを掲げてございます。適正規模に満たない小規模校のうち、特に福祉学級を含む学校についてはできるだけ早期に適正規模との統合、または小規模校同士の統合によって福祉学習の解消を図るというふうな考え方ということで当時も記載されておりました。こちら江北小学校等についてはこちらの福祉学級の解消という考え方に当てはまるような学校ということにはなるんですけれども、さまざまな大規模な中で学習するのがいい、また小規模の良さ、それぞれご意見があるんですけれども、方向性としてはですね、先ほども私述べたようにですね、多くの子どもたちの中での共同的な学びというのも重要だというふうに考えております。ですので実は福祉学級の解消につきましてはですね、これも本来であればもう少し早く手をつけられていたところだと思うんですが、たまたまこの3年間コロナ禍ということもございまして、感染予防という観点からは逆に小さい学校も有効でもあるというようなこともあってですね、そこの辺なかなか議論が進んでいなかった部分もございます。今年からですね、教育行政執行方針にも書かせていただきましたが、その辺も含めてですね、検討してまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたしたいと思います。
川村議員。
はい、ありがとうございます。続きまして、中項目2についてです。答弁にありました、北港中学校の施設利用につきまして、市内クラブチームに無償貸与という形でありましたが、過去の資料を拝見させていただいたところ、試験的に貸与するという記載があったと思います。こちら今現状で無償で年間通して貸与されているのかどうか、こちらを教えていただければと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。旧北港中学校の体育館 こちらの利活用の状況でございますけれども、令和3年度からですね、旧北高中学校屋内運動場利活用事業といたしまして、こちら廃校校舎ではございますが、試行的にですね、施設の大幅な改変を伴わない体育館のみの現状の範囲内での開放ということで、市内の練習会場が不足している団体に対しまして、子どものクラブチームなどの練習場所としての活用を図ってございます。こちらですね、冬季間の暖房設備等ですね、がない状況もございますのでですね、10月までの期間で、月10日程度ですね、クラブチームの利活用で、活用いただいているという状況でございまして、こちらの電気量のですね、実費分のみですね、いただいた形でですね、運用している状況でございます。以上でございます。
川村議員。
はい、ありがとうございます。私の方で現状をお伺いしているところが、その今の使っている北高中学校に関してはクラブチーム1チームとお伺いしておりますけれども、これは全市民にしっかりとお伝えしていただいた上で、他のクラブチームも使えるという環境にありますでしょうか。よろしくお願いいたします。
地域振興部長。
はい、こちらにつきましてですね、基本的には他の団体からの利用申し出もあった場合にはですね、調整してですね、使うような形で考えてございますが、いかんせんまだ、本格的にですね、貸し館施設として運用しているわけではなくて、あくまでも既存の体育館のみの部分でですね、運用しているところもございますので、こちらにつきましては使い方も含めてですね、申し出があった団体と個別協議してまいりたいと考えているところでございます。ございます。
川村議員。
はい、ありがとうございます。先ほどから、申し上げている通りですね、この廃校等にあたっての利活用については、全市民が対象になるべき案件なのかなと思っておりますので、先ほど申し上げた通り、試験的にという形であれば、話はちょっと分かるんですけども、今後もこのように使っていけるということであればですね、早急に全市民に通達を出していただいて、利活用してもらえるような施策を取ってもらえればと思います。続きまして、今後の統廃合が可能性として考えられる中で、今申し上げたようにですね、利活用も含めて並行して検討していけないかをお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
教育長。
お答えいたします。廃校施設の利活用ということを考えた場合には、使用されない期間が長くなればなるほど、施設自体が傷んでしまって使いたいというときに逆に使えないというような状況になるということがございますので、利活用可能な施設についてはなるべく早期にその活用方策について検討及び結論を出すことが必要だというふうに考えております。しかしながら廃校後の施設の利活用につきましては、先ほども申し上げたんですが、今後のまちづくりにも関わる大きな問題でございますので、教育委員会で決めるということだけではなくてですね、別途市全体で少し時間をかけた中での検討が私としては必要ではないかというふうに考えております。以上です。
川村議員。
はい、ありがとうございます。今ご答弁あったようにですね、まちづくりの観点からも非常に重要な一つの財産になるのかなと思っております。少し論点がずれてしまうと思うんですけども、今言ったまちづくりというところに関して、現状の既存施設を有効活用していくことを大変望まれている市民もたくさんいらっしゃるものですから、無駄にしないでですね、今後ぜひ活用してもらえればなと思っております。すみません、これで私の質問は以上となります。よろしいでしょうか。
4番、川村議員の質問を終わります。